先週の日曜日は私たち主イエス・キリストの復活を共に喜びお祝いをする礼拝をいたしました。イースター礼拝の喜びの原点にあること、これはもう言うまでもなく主イエス・キリストの復活でございます。キリスト教会にとってイエス・キリストの復活、これは喜びの源であって、神様を賛美するハレルヤそのものでございます。そして今日復活して、復活節の第2の終日にあたるわけでありますが、主の復活をお祝いした翌週の福音書のテキストでは、イエス復活の後に何があったかが描かれておりますが、ちょっと様子がおかしいという感じがいたします。先週私たちが体験した喜び、賛美の歌声が響いていないのです。19節はこんなふうに始まっていました。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。もうすでにこの時弟子たちはイエス復活の知らせをマグダラのマリアから報告を受けていたんです。さらにそれを聞いてペトロともう一人のイエスの弟子はイエスの墓地までですね、急いで駆けつけて中を見たらイエスの遺体がなかったということを確かめ、遺体をくるんであった天布だけがそこに丸めて置かれているのも二人は目撃したんです。そして弟子の一人はそれを見て信じた、そういうふうに聖書にもちゃんと書いてあります。それにもかかわらず弟子たちは恐怖を抱いていたんであります。捕まるのが怖くて家の扉に鍵をかけ、鳴りを潜めてじっとしていたんですね。恐怖というのはひとたび体験すると頭から離れないでいつまでも残り続けます。頭の中で何度も何度も恐怖がよみがえってきて、そのうち最悪の事態のイメージを自分で勝手に膨らませていってしまいます。思い込みに過ぎない実体のない亡霊、聖書の言い方で言うならば悪霊、これに苦しめられてしまうんですね。恐れにはそういう一面があります。イエスが十字架にかけられたというこの一大事は弟子たちにとってそれほどの戦慄を覚える出来事でした。彼らの恐れの根底にあること、それは取り押さえられて捕まえられることではありません。根底にあるのは殺されることです。処刑されることです。私は主を見ましたとマリアの証言も、空っぽの墓も、天布の抜け殻も、処刑への恐れを心から遠ざけるには力不足でした。あなた方に平和があるように、イエスはそう言って弟子たちの前に 現れました。そして手のひらの釘跡と脇腹の傷跡を弟子たちに見せます。イエスの肉声を聞いて、その傷んだ傷跡を見て、ようやく弟子たちの恐れは剥がれ落ちていったのです。そこに書いてあります。弟子たちは主を見て喜んだ。ここでようやく喜びの言葉が聖書に見られるようになったんです。その後に続く福音書はトマスのお話でございます。説教の後に歌う賛美歌の歌詞にも出てきますように、トマスは疑い深い人の代表格として私たちの記憶にインプットをされております。あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またその手を脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない、私は決して信じない。これトマスの声として私たちに届いていますが、決してトマスだけの声ではありません。鍵をかけ、恐怖に震え、閉じこもっていた弟子たち全員の声でもあります。何しろマリアがですね、私は主を見ましたと言っても、イエスの遺体がなくなっていることを自分の目で確かめても、それでも恐怖は言えることなかったのですから。私は決して信じない、このトマスの声は弟子たち全員の声です。そしてさらにこの声は私たちの声でもあります。私は主を見ました、聖書に書いてある、このマグダラのマリアの証言だけをもってして、死者の復活というこの世で起こりもしないで現象を、これを受け入れなさいと言われても無理な話です。私は決して信じない、これ私たちの声でもあります。ところがここで奇妙なことが起こります。私は決して信じない、このトマスの言葉がですね、なぜか私たちの心に響いてくるのであります。そしてこの声はトマスと弟子たちのところへと私たちをぐっと引きつけていくんであります。信仰者であっても私たちは日頃の生活で信仰者としてきちっとできているわけではありません。いい加減なところがしょっちゅう顔を出すお互いでございます。しっかりとした信仰に立ちたい、そう願いつつもなかなかそうできない私たちでありますが、そんな私たちにとって今日のこのトマスの私は決して信じない、これはなぜか心強く伝わってくるのです。弟子のトマスが私は決して信じないと断言している、あたかもトマスが信仰の薄い私たちを代表してくれているように聞こえてくるのであります。ただですね、この決して私は信じないと強く否定するトマスの言い方には、それとは裏腹の心も一緒に伝わってこないでしょうか。イエス様が生き返った、信じられないことだけど本当であってほしい、そういう願いがトマスの強い否定にもこもっているのではないかと思うのであります。私は決して信じないと言いつつ、実のところ半分以上信じていたのではないか、まあ、そんな思いもよぎるのです。 弟子たちは恐れを抱いて家に閉じこもっていました。迫害されるのかもしれない、殺されるのかもしれないという恐怖に震えておりました。死への恐怖からは誰も免れません。死はありとあらゆる恐れの根底にあるわけですから仕方がないことです。私は死を見ました。マグダラのマリアの声を聖書から私たちが聞いたところで、私たちから恐れが消えてなくなるというわけではないでしょう。弟子たちもそうだったんです。私は死を見ましたとマリアから聞いても彼らの恐れは消えなかった。喜びが湧き上がってこなかったんです。恐れを克服するにはこれでは全然足りなかったんです。ありとあらゆる恐れや不安が常に私たちと共にあります。いつの世にもあります。私たちもまた弟子たちのように怖くなって心に鍵をかけます。自分の殻に閉じこもってしまいます。この点においても私たちというのは復活の知らせを聞いても恐れるあの弟子たちと何にも変わらないなと気づかされるのです。けれどもですね、この事実、弟子たちとどこも変わらないという事実、主イエス復活の知らせを聞いても決して信じないと言い張ろうとするところ、恐れから抜け出せないところからすると、私たちって本質的にも弟子たちと何ら変わらないんじゃないかというふうに気づくのです。そしてそのことゆえに、なぜかほっとさせられませんか。イエス様に従う、信じ従う者として、本当はこれではふさわしくはないけれど、このように弟子たちのかくも情けない弱々しい一面を聖書からつぶさに見ると、ああこんな弱い自分でもいいんだと思えてきて、弟子たちに親しみを覚えるのであります。今日の福音書テキストでは、弟子たちの恐れ、そしてトマスの不信仰、これが強調されてしまって、そこばかりに私たちも注目をしそうなんですけれども、一番大事な点は見落とさないようにしたいです。もちろんそれは復活した主イエスが彼らの前に姿を現したことです。家の戸に鍵をかけていた、そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。シャローム、きっとこの言葉をかけたんでありましょう。イエスご自身がまず弟子たちのところへ来たんだということを見落とさないでください。イエスの方から弟子たちのところに来てくださった。このイエスのアクションにこそ、弟子たちがそれまでの恐れがすべて消えて、心から彼らは喜びをかみしめることができたのでした。イエス様の方から弟子たちだけでなく、これもまた私たちに当てはまります。イエス様の方から私たちの方へと来てください。弟子たちのところに来られたように来てくださるので、私たちはほっとできるのです。今日の第一日課の聖書箇所は旧約からではなくて使徒言行録からでしたが、これはペトロの説教です。 エルサレムで説教しました。ペトロは11人と共に立って声を張り上げ話し始めた。ユダヤの方々、またエルサレムに住むすべての人たち、知っていただきたいことがあります。もちろんこれはイエス・キリストについて知ってほしいとペトロは述べているのです。もはや家に鍵をかけて閉じこもってなどいません。公衆の面前で大胆に、そして堂々と主イエス・キリストを証しする人へとペトロは変えられたんですね。おじけづいた様子はこれっぽっちもありません。ペトロは恐れを克服できたんです。こうして福音伝道は始まっていきました。弟子たちはイエスが来てくれたことでようやく喜びを分かち合うことができたわけですが、ただ喜んだだけではありません。彼らはイエスの言葉によって押し出されていきます。使わされていきます。父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。そしてイエス様から新たな力を受け取ります。聖霊を受けなさい。彼らはイエスから御言葉と聖霊の力を受けて福音宣教というミッションに託されていくのであります。それがこの使徒言行録に書かれたペトロの説教でした。まさにここからイエス・キリストの福音が世界へと広がり始めたのです。お祈りします。主なる神様、あなたのご計画がこのように進められ、十字架から復活へと、そして弟子たちへの福音宣教へと広がりを持っていったことを改めて教えられ、感謝をいたします。どうか私たちをも弟子たちのように導き強め、あなたの方から私たちに関わってきてください。そして必要な力を、必要な慰めを、癒しをお与えくださいますように、救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。